今日は、最近です、ね、ミクロマックス経済学出た石川先生にお話を伺いをするためにここにお越しいただいております。
はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
で早速ですけど、
はい、
どういう本なんでしょうか。
ですね、
はい、
ミクロ経済学とマクロ経済学のテキストをですね、どういう本なんでしょうかって感じですね。非常に困ってしまうんですけども、うん、まあ、要するに経済学のテキストという形ですね。うんうん、まあ、特に、どういうものかと言いますと、うん、まあ、テキストってたくさんあるんですけど、うん、まあ、結構学者さんが書いたのは分かりにくいということで、うん、まあ、初めての人が読んでも分かりやすいってことですね。これは一番目の特徴です。で、二つ目の特徴が、まあ、要はやっぱりこの経済学を勉強する人の多くは、うん、てか真面目に勉強する人の多くは、はい、まあ、試験を狙っている方が多い。
あ、まあ、そうですね。
まあ、少なくとも試験に合格するレベルにしたいと、うん、まあ、この2つですね、はい、分かりやすくてかつ試験にも合格するレベルという形で書いている本だと。で、まあ、特徴としてはですね、うん、まあ、こちら見ていただくとですね、とにかくグラフとかが多いという形で、はい、式は少なめに、グラフやイラストは多めにという形にしています。
はい、
で、なぜかと言いますと、うん、私も文系なんで、うん、やっぱ数式あんま得意ではないので、学生時代苦労したという経験がありまして、
はい、
そういった形にさせていただいたという形です。
で、ここに新、はい、ね、経済学入門塾、はい、20万人の読者に取材
され
て、
はい、
あるんですけど、
20万人数えてませんけどね、出版社の方が数えていただいて20万人、はい、
まあ、一般これを見てる人がどれだけご存知なんですかね、そのこの凄さがっていうか、その
というかですね、うん、まあ、20万部ですから、まあ、新宿区の人口は35万人ぐらいですから、まあ、新宿区の人の、まあ、2人に1人以上は読んでいただいたと、そういうふうに理解していただけると分かりやすいか、分かりやすいかどうか分かんないですけど、私新宿区に住んでるもんですから、まあ、皆さんですから、町がもし20万人以下 の町に住まいの方であれば、うん、まあ、その町の方全員が読んでる、方よりも多くの方が読んでるというふうにご理解いただければと。
ちなみにどういう方なんですか、この読者っていうの
は。20万人ですね、うん、分かんないですね。今回想像ですけども、
想像です、
基本的にはですね、やっぱり一番多いのはやっぱり公務員試験とか資格試験ですね、
はいはいはい、
まあ、多分公務員試験を受けられる方がやっぱり一番人数的にも多いですので、
うんうん、
でその次はですね、やはり大学生で、
大学生
で試験勉強で、困ってると、
はいはい、
まあ、学部試験ですよねっていう方で、あとは、まあ、多いのがやはり中小企業診断士、
はい、
でこれ受験者数が結構8000とか1万とか多いですよね。
あ、
うん、まあ、ですから、ね、しかも経済って結構診断士の試験で、私も教えてるんですけど、試験学校で、もともと正規のカリキュラムが、うん、経済学って5回ぐらいしかないんですよね。すごいなとか言っていいのがクビになった り、ね、でも、ね、あれ合理的なんですよ。なぜかといいますと、やっぱ2次まで考えると、うん、経済学2次がないんで、うん、やっぱり2次と連結してる重要科目に、うん、やっぱ時間を当てるとなると、うん、やっぱり1次しかない経済は科目数を絞んなきゃいけない、まあ、これ全体のカリキュラムが合理的なんですよ。
なるほど。
ただ全体のカリキュラムで合理的ってことと経済学が5回で分かるかって別の話なので、まあ、そこはですね、皆さん結構苦労されながらマネジメントしてるというところなんだと思うんですね。
そもそもちょっと今気になったんですけど、
はいはい、
なんでその公務員試験とか、
はい、
中小企業診断士とかに、はい、経済学の科目があるんですかね。
おお、いい質問ですね。それはいい質問ですね、うん、まずですね、まさしくここにあるですね、ミクロとマクロにですね、はい、分けて考えたらいいと思うんですね、
はい、
そうすると大体多くの方は、うん、マクロ経済面白いって言うんですよ。でマクロ経済やると日銀がですね、売りオペやった買いオペやって、まあ、なんかを、ね、貨幣供給量を増やしたとか減らしたとかね、うん、ああいうのはよく分かるんで、うんうん、ニュースで言ってることほとんど分かるんですよ。
言ってることが分かる、
言ってることは分かるし、うん、ああこのニュースで言ってることって違うよな、こいつ経済に勉強してないなとか分かるんですよ。あ、こいつは結構キャスターだけど勉強してんじゃないのとかね、あ、分かってくるんですよ。
評論家になれる。
そう、評論家になる。あと、まあ、全体のことは分かるんで、うん、まあ、例えば
マクロですからね、
うん、会社の資料を作ったりするときに、うん、まずはマクロの動向を見てたときに、うん、それはできる、
うん、
まあ、ですから、まあ、例えば中小企業診断士の方であれば、うん、私なんかも、まあ、中小企業の社長さんとかと話するときとかでも最初やっぱ全体の話が入りますよね、
うんうんうん、
でその時にやっぱりピントずれたこと言うと、もうそこでもうコンサルの注文を落としちゃいますよ、ね、これは非常に重要。
なるほど。
あと、まあ、公務員試験の方でいきますと、公務員って基本的に、まあ、国の経済とか地方経済ですから、うん、全体のやっぱりマクロ的な経済の動向ってのは分かっていないと政策立てられないということでですね、 まあ、要はあのどちらの方もまあそういった形必要だと、またあの会計士の方もですね、まああの経済学っていうのは選択ですけども、まあ今度試験改正で必修になるんじゃないかと言われてるんですけども、やはりありますね。でやっぱり企業の会計って言った時にやっぱり企業の財務っていうのはこの全体のマクロ経済の影響を受けるということなんだと思いますね。あとですね、これ言わないとなんで言わないんですかって言われちゃうから、ね、不動産鑑定士もあの経済学ありまで、ね、不動産鑑定士がいらっしゃる、ね、ちゃんと覚えてますよ。私ちゃんと鑑定士のことやってましたからね、あの忘れておりませんよ。ただあの受験生少ないんで、あの多い順に行ってますから今ね、すいません、あの
少ないんだ、
あのね、1900人がね、
そんな
昔はね3000人いたんですけど、
難しいっていうのは知ってますよ、
ね、あの3000人ぐらいいて、で制度改正をしてより一般的に受験生増やそうとして、やった結果1900人減りましたね。失敗ですね、国土交通省。でもいいですよね、国土交通省って、ああいうふうに試験制度改正して失敗しても誰も責任取ってない。まあまあそれはいいですね、はい、あの受けにくくなっちゃったんで、ね、結構あの鑑定士の方皆さんあの前の方が良かったなって方多いですよね。はい、
でマクロはじゃあなんとなく、
そうなんですね。であの、まあ、当然あのあれですよね、あの不動産をやるときにもあのマクロ経済って関係してきますので、あの土地の値段にですね、不動産鑑定しても必要という形です。ところがですね、あのミクロ経済というのは細かいんですね。あのミクロって細かいことやる学問で、まあ言ってみればその企業の行動とか、消費の行動とかで多分に理論的なんですね。で例えばあの消費の行動とかでも、まあ我々コンビニとか行って、たくさんのものが選ぶじゃないですか、まあ今日ほらアイスガリガリ君ね、お土産買ってましたけど、まあいろいろあってね、選んで買ってきたわけですよ。でもそれだとも分かりにくいんで、単純化して X 剤と Y 剤しか世の中にないとかね、でその中でどう選ぶのかやるんで、そう結論っていうのが世の中とはまあ結びつかないんですよ、実は
リアル
な、リアルね、ことそう。だから非常にですね、どうして勉強するんだっていうクレームのが来るんですよ。ところが、それはあのミクロ経済をそのなんていうんですかね、あのそのままその使おうとするからダメであって、実は、ね、ここミクロ経済って、ね、ロジカルシンキングなんですよ。
ロジカルシンキング、は
い、つまり過程を置いて単純化することによって、本質をえぐり出す、まあ、そういった意味では例えばあのマーケティングとかですね、やるときでも、マーケティングのときに例えば質問用紙とか作りますよね、でそのときでも当たり前ですけど全部なんで聞けるわけないんで、ね、ある程度重要な要素に絞って仮説を立てて、そこで調査結果から検証しますよね。あれと全く同じなんですよ。でそういったことが非常に精緻にできるんで、実はミクロ経済っては多分ですね、そういったロジックをきちっとやるって苦手な方には辛いんですけど、逆に言うとだから多分試験科目にあるんだろうと。それはこのぐらいのきちっとしたロジックができないと、診断士とか公務員とか鑑定士とかなった時に困るでしょみたいな感じ。
そうすると逆に言うと分かんないですけど、試験問題も論理的に考えればミクロ結構解けちゃう。
そう
マクロは同じですか、
まあ、マクロもロジックが中心ですけどね、ただミクロの方が精緻ですよ基本的に。まあ、ただ診断士あたりはですね、知っては解けるもんでもたまに入りますけどね。
一番難しいのはやっぱ不動産会社
会計士が一番難しいですかね。ただ、まあ、あの公務員試験もいっぱいありますんで、ただ国家公務員の一種の経済職あたりになると一番難しいですね。まあ、あの財務省とかのキャリア官僚でしかも経済専門ですから、っていう形ですよね。
まあそういう話もあるとして、そういうこの形が20万人の読者に支持されたって書いてますけど、要するにこれを読んでとか、まあ元々のね、やつを読んで、使ったりして受かったっていう話、
まあ結構ありますね。
どういう話、結構あります、
例えばあのなんかアマゾンさんとかになんか出てたみたいですけども、書評になんかあの、これで外務専門職受かりましたとか公務試験受かりましたとか出てますし、まあ、当然あの私が教えてる人の場合はね、当然受かったら受かりましたと来ますんでね。ただそれは読者ってよりもあの、ね、あの大学とか資格学校で教えてる人ですから、
やっぱりでも教え方ってあるんですか、その経済、なんていうかな、経済学の教え方。
ありますよ、あります、あります。あのどういうところかっていうと、あのまあ、一番よくあるのは、あの数式を使ってね、こう説明する、これ大体あの文系、あの経済学ってもともと経済学ってあの文系の科目になってますから、大体もう9割以上の人がそこでもう大破しちゃいますね。もう次からいなくなっちゃうみたいな。まずこれあります。でも最近やっぱそれやる先生って少なくって、あのまあグラフと、まあ、あの日本語でやるんですけど、日本語もですね結構漢字が多いんですよ。まあ、学問ってそうですよ、法律でもそうですけど、で漢字のまま押し通そうとするんで、そう、ね、分かんないですから、まあ、例えばあの限界効用低減の法則ってあって、 で結構難しい感じなんですけども、はい、でそれなんかも実は僕よく覚えてるのは大学に入って一般教養の経済学があって、うん、で限界雇用提言の最初にやったんですね、はい、したらですね最初満員だったんですけど次回からですねなんか4分の1ぐらいしかいなかった
それは教え方という問題よりも何て言うかな、うんうん、もう理解不能になっちゃう、う
ん、でも理解不能の教え方が結構多いんですよ経済学って。でなぜかというと教師の方もですね経済ってもともと難しい教え方は難しいんで、うん努力してもダメだろうみたいなねで その方たちもね努力したこと過去あるんですよ多分
その人たちがね、
うんうん、だけどやっぱりダメだなってなっちゃってトロー感を感じちゃうってことだと思うんですね。で結局なぜかっていうと、うんまあ、これ致し方ないんですけど、うん、やっぱり学者の人ってですね、うん、やっぱり厳密性を要求するんで、はい、まあなんか私みたいにですねなんかこうまあこれってこう言ってるけどまあ正確じゃないけど大雑把に言うとこういうことなんだよねみたいな説明がねできないんですよねまあ、それできる人もいるんですよ、はいはいはい、たまに今学習に行ってますけど僕は上智の時を育って岩田菊子先生有名な先生いるあの人なんか結構ねいい加減っていうか有名な人なんだけどいい加減で、はいはい、まあ正確じゃないけどこういうことだねみたいな、ね、感じで言うんで、まあ、結構分かりやすいんですよ。
なるほど、
っていう感じで、まあ、要は具体的にしかもですね抽象的じゃなくて、はい、具体例で言うっていうのが非常に重要で。
そうか、だからロジカルで機密なものをイメージで伝えることができる
ってことだってことですよね。そうそうで、こうだからこうだからこうって要するにこういうことだよねっていう感じですね。そう、要するにって部分がないと多分腑に落ちないので、うんはい、なんかこうよく未消化のままこう暗記をしていって結局全然わからないまま崩れていっちゃうと、とろうに終わっちゃうわけですよね。
結構だから経済学ってやっぱり積み上げ、
ね、積み上げです。
の学問だって
言
って、
そうですね。
まあ、数学とか一緒です。数学とかも一緒だと
思う。まあ一緒でしょうね。多分、
で、要するに途中で瓦解するともう帰ってこれないと。
ね、そうですね。うん、だ非常にだからトロー感が強くなっちゃってますね。
で、まあそれで合格した人結構いて、さらにこの本ですよね。
そうですね。
これどういうことですか。
でこの本はですね、もともと新経済学入門塾ですね。はいはい、まあこっちはまあ皆さん使っていただいたんですけども、うん、これね実は、うん、コンセプトがはっきりしまして、はい、普通本ってですね、うん、だいたい編集者と話をしてですね、うん、じゃあちょっと本ですから300ページぐらいでまとめてくださいと言われるんですね
はいはい、はい、
まあまあ原口さんは出版社とかよくご存知ですよね。ところがですね、うん、この本はもう私の書きたいように書く。
この本ってこっちの本？
いやこの前の本ですね。書きたいように書く、
はい、
でどうなったか、うん、全部で7冊すごいですねもうなんかブリタニカ全集みたいな感じですね、なって、
はい、
で、まあ、7冊で終わり。
よく出しましたね。
いや本当よく出しましたよね。
売れたからですからね。
もう売れてたから、まあ、しましょう文句言わなかったんでしょうね。はい、まあミクロマクロ上級ミクロ上級マクロで論文計算で難関8冊
八
冊かあれ八冊か自分でも数えられない。そうだなんですね。
数分かんなくても検索ができる。
そうですね失礼しました。でところがやっぱそれだと、うん、急いで勉強した人とかがやっぱコンパクトじゃないと。時間逆にかかっちゃうんじゃないかという話もあって、
ね、はいはいは
い、いやでも本当はですね本って熱い方が説明が多いんで、うん、まさに早いんですよ。まあ、ですけど
最終的には
ね。でも確かにまあコンパクトでこれ一冊っていう本ねまとめたものを作った方がいいなというところありまして、まあ、
少なくとも試験場に持っていけない。
そう試験場7冊持ってねまあいいですから持っていっていただいてもね、すごいですかね、はい、っていうんでやっぱりこうミクロマクロこれ一冊っていう本をやっぱり確かに作った方がいいな。
なるほど、
まあ、そういう声もですね結構大きかったんで、うんうんうん、じゃあ作ろうということで作ったのがこちらの、即集マクロ経済学と即集
です、ね、
ミクロマクロという形なんですね、
はい、
ただまとめちゃいましたから、
うん、
結構いっぱいいっぱいなんですよ。当たり前ですけど中身がね、
はいはい、
してこれをですね、はい、読んで、うん、自分で勉強して、うん、まあもちろんできる人も中にはいるんでしょうけど、
うん、
ちょっとねこうなんですね、うん、お前そんな本出してんだかって言われますけど経済学って、うん、やっぱ本読んで分かる本ってほとんどないんですよ。で僕も経済の本って中谷先生の入門マクロ経済学当時すごく分かりやすいと読んだんですけど、うんうん、10回ぐらい読んでやっと分かった全部がという感じで。
それ聞きますね、
で僕の本はっていうと、うん、まあ人によって違いますけどもまあ当時の僕が読んだとして多分 2,3 回読めば分かるかなという感じね。この速習はでもできれば1回で分かりたいじゃないですか。
そうですね、
っていうんで で、だから新経済学入門塾は1回で分かるようにって繰り返しが多いんですね。
あ、なるほどなるほど。
というのはやっぱ本ってやっぱりですね、この部分はもう書いてあるから何ページ参照みたいな、はいはい、そういう感じですよね、はいはい、でも参照しないじゃないですかみんな普通だんだんそこ参照しないと分かんなくなるんですよ。だから経済学入門塾の場合は基本的に全部繰り返しに入ってるんで、あで、まあ、頭がいい人にとっちゃくどいわけですよ、
ね、
うん、でも頭がいい人って世の中にそんなにいないからまあ、ね、まあ、僕含めてほとんどの人は普通の人だから
そんな方
は
別
に、うん、そうそうそうそうだからそういう人たちにため書いたんですね、うんうんうん、でそれを削っちゃったんで、うん、やっぱちょっとやっぱそういった意味では、
うん、
どうしても前の入門塾 の、 その8冊に比べられて2冊だったわけですからあのこれ読んで同じように分かったらさっきは何だったんになりますからそうそうそうってところはあるんですね、
うん、
それで、うん、あ、こっち出てますね、なんかこうもっといい方法がないかなと考えたときに、うん、まあ、これあのフリーラーニング配信開始と書いてますけども、はい、まあ、やっぱり講義をね、
講義、
うん、やるのが一番だなと。もともと入門塾自体も、うん、あの長かったのが私の講義をそのまま本にしたというコンセプトですから、
はいはい、
まあ、それをまあ圧縮して、うん、まあ、要点集みたいな感じ、要点集よりは少しあの丁寧ですけども、
はい、
したものに、まあ、まとめ集ですね、うん、本番にこれ、本試験にこれもう一冊持ってきゃいいという、これにあとはその分かりやすいようにまあ講義をつけようという形で。
じゃあまあそれこそ、ね、予備校というか、そのまあなんていうか MBA でもあれですけど、その
大学
の授業の、まあ、テキストみたいな感じ、
ね、あ、そうですね、そうですね、高立ちにしたということですね、う
ん、はい、でその、
うん、
講義はどうやったら見れるんですか。
あ、講義はね、YouTube で
、YouTube、
ね、フリーラーニングではここ書いてますね、www.free-learning.org この辺に出ますね、後から出すね、ここに出ますからね、ということですね、はいはい、なんですけどね、
はい、
で、まあ、本買っていただければミクロの方の帯に
マクロ
はついてないですね。
あ、そうなの、
まだマクロやってなかったんで、あ、マクロはついてないですよ、まだ。
そうですね、うん、まあ、買えないのね、まあいいや
聞いてるかも、買いますよそのうち、
ですよね、
もうすぐ、変わりますんで、っていう形です。
はい、
まあ、基本的にはいろんなメディアで、まあ、YouTube とか YouTube とかやってます。
でごめんなさい、イメージが多分つかないと思うので、どういう感じで展開していくんですか、それは講義は。
あ、講義ですか、うん、あの講義はですね、うん、あのこのテキストに沿ってですね、
はい、
あのやっていきます。で例えば、うん、あのこのテキストですね、うん、第1部経済学の勉強方法と全体像ってありまして、はいはい、うん、まあ、ここから話をするんですけども、うん、で私の講義の特徴っていうのは、うん、あのまず最初に経済学の思考パターンという形で、
思考パターン、
経済学ってあの前提条件仮定を置いて単純化して分析するっていうやり方が決まってますので、うん、でそれをやります。でその時に講義、私の場合必ずこの思考パターンって言ってみれば、ね、ゴルフのフォームみたいな感じなわけですよ、
はいはい
はい、そうすると1回頭で聞いても、うん、その通りなかなかできないんですよ。で自己流戻っちゃう、
はいはいはいはい、
で僕はそうだったんですけどでゴルフ場に行ってレッスンして三角形にしてとかね、やってやるわけですよ、
はい、
ちょっとやってるうちにまた自己流になってまた戻ってきてって感じで、
はい、
でまたやってるうちにまた自己流になって戻ってきて、で結局頭に来てやめちゃいましたけど
やめちゃった
やめちゃったやめちゃったやめちゃいました
けど、
よ
くないですね、
でそれになっちゃいけないっていうんで、うん、実はあの定義、仮定、分析って、まあ、言葉をはっきりと定義をして、
はい、
まず言葉の意味をしっかりと覚えて、はい、その次に、まあ、現実形態は複雑ですよね、
はいはい、
経済学者って例えば消費の理論ってですね、なんで僕が今日ガリガリ君を買ったのかと言った時にですねそういった理論の時に単純化するわけですよ。
単純化する、
うん、例えばアイスはガリガリ君とあとチョコモナカの2つしかないとかね、
はいはい、
もう本当にいっぱいあるわけですよ、うん、と同時にその例えばいろんな人がいますから、うん、例えばゴリガリ君にねおまけがつくから買うって人もいるわけですよ、
はいはいはい、
で僕はそうじゃなくて単にガリガリ君熱くて今暑いから食べたい、ね、おまけじゃないんですけども、でその時に必ず経済学では合理的な消費者を仮定するんですね、
うんうんうんうん、
ですから別におまけで買うとかあるいは、ね、友達が釣られて買うとかじゃなくて、はい、自分できちっと考えてガリガリ君ってちょっといろんなもの買ったから何円か忘れましたけど50円60円また100円と仮定してこう仮定ね仮定ですそうじゃないかなんかおっしゃるよ、ガリガリ100円と仮定するといや100円を出してもガリガリ君には100円以上の価値があるから買うんだと、
まあそうですね、
これは合理的な消費者なんですね。こういう仮定を置きます。でその仮定を置いて分析をして結論を出す。で結論が出てきて、まあ、こうこうが結論なんだ。で問題はその結論が必ずしも全ての消費者に当てはまらないわけですよ、
うんうん、
なぜかといえば合理的な消費者だけに絞りましたからね、
はい、
でその部分は分析できないわけですよ、
はい、
そうすると結局分析できるのは合理的な消費者だと、
うん、
そこは長所だと、
うん、
だけど分析できない部分があるよね、
はい、
これは問題点、短所があるわけですよ、はいはい、 でなるべくこの問題点を減らしていくように、まあ、やるのが経済学と、
まあ、そうやって発展してきた
んですね。そうそうそう。で結局その枠組みで理論ができてるんで、うんうんうん、あの勉強するときはその枠組みで覚えるのが一番早いんですよ。
なるほど。
であと論文なんか書くときにも論文のスタイルなんかもいらなくって、その枠組みで論文書けばいいわけですよ。
あ、だからそういう意味で言うと、これは論文、さっきいろんな試験出てましたけど、うん、論文もこれを読むだけじゃダメなのかもしれないですけど、
うん、論文対策にそのままなります。読めばその流れの通りです。ただ論文対策っていうよりも、もともと経済学の学者の書いた論文自体がそうなってるわけだからその通りに理解した方がいいんですよ。卓越、ね、の人だってね。それをね、なんかあの下手に著者がなんかあの自分のね、なんか好きなように順番で書いちゃうと、はい、わけわかんなくなっちゃう。でですから、その思考パターンってものすごく重要で、うん、まあ、ゴルフの型と一緒ですから、うんうん、自己流になったらいいことありませんので、はい、ですからその型をずっと身につけていただくためにどうしてるかというと、うん、あの必ず私の場合はですね、あのこう勉強しながらですね、うん、あ、こう引いておりますね、うん、あのちゃんと、あのはい、定義ですから、はい、何ページの見えないですね何ページの何とかの、はい、傾きって言ったらですね、うん、はい、横にプラス1変化した時、縦にはどれだけ変化するか、これ傾きと言うんだとね、こうピンクでですね、こう引いたりするんですね。でこのように引いておくと、うん、あの復習するときに、あ、ここピンクだから定義だ、あ、ここ、水色だから家庭だとかですね、こう分かるんですね。
あのね、これちょっと私最初の講義のときに、この色分けの話をするんですけど、ちょっと思ったことがあって、2つ思ったんですよ。
2つ思った1つは
、はい、試験場に持ってって、この色分けされているテキストで見てるやつがいたら、周り嫌だろうなと思って、すごいプレッシャーを周り
に与えた。いいですね。
あ、ちょっとこいつ勉強して
る。こんな感じですね。こんな感じ見えます。こんな感じですよ。
与えるでしょ。これだけで点数5点は勝つんだよ。あの診断試験とか例えばね、4点とかじゃないですか。5点もありますけどね。まあ、10点ぐらいは周りのやつの点数を落とすことができるんじゃないかな。
なるほど。なるほど。そういう副次効果ですね。はい、
もう一つは、これあのね、線引きながらね、あの講義引きながら線引きながらやるんで、ここがカットするかもしれないですけど、あのなんかこうね、これ古本屋に売れなくなりますよね。
あ、そうそうそう
そう、うん、そういう効果もあるなと思って。買わないとダメですよね、これ絶対に。
あ、なるほどね。ああ、そうですね。あ、それはね、考えてなかったけどいいかもしれないですね。いやでもほら、これ古本屋売れないから、このまま高く売れるかもしれない。もう線も引いてありますよね。
でも何の線か分かんない、
うん、ね、そうそうそう、定義とか仮定とかちゃんとなってます。あとですね、実は線を引くと何がいいかというと、うんうん、定義仮定分析結論というのが経済の理論のポイントですから、うん、重要なところはここなんですね、
うんうん、
でね、これなんで私の方で線を引くのを指示するかというと、はい、これ私の個人的経験だと、うん、あの経済学最初線引いた時にですね、はい、もうね、最初もう例えば以外全部引いてるんですよ。
大事だなって思うとこ全部引
いてる。そうそう。で、だから分かんないから、例えばって、例え話したらこれは明らかに違うなってとこ以外ほとんど引いてて、これじゃいけないと思って、うんうん、今度は少なくしたらキーワードしか引いてないんですよ。両極端、
う
ん。
どっちも使えない。で
ね、よく考えたら、そうなんですよ。だって、どこが大切だって分かるぐらいだったら最初から勉強してねえよって話で。
そうですね。
だから線を引くってものすごく矛盾を抱えてるんですね。でも本読んだ以上線引きたいでしょ。だって線引かないとどこが重要か分かんないから、うん、どこが重要か分かってるから勉強しないわけ
で、
最初から。
そうですよね。
ってなると、講義をやってる時に最初から私が指示した方が早いわけですよ。
分かってる人が、
そう、線をこう何ページで線引きなさいって、しかもそこは、はい、定義だから水色、ね、ここはピンク、ね、ここは仮定だから水色みたいな感じで色分けもしちゃう。
そ
う
すると書いてる人が言ってるんですからね、しかもね。
そうそうそうそう、うん、そうそうそう、
間違いないですね、
うん、そうそうそう、書いてる人がね、うん、そこも重要で、やっぱり、ね、テキストっていうのは、うん、講義をやってる人は書いたもんじゃないとダメですよ、
うん、ですよね、
基本的に。やりにくいですね、すっごくやりにくいです。
でも専門学校とかで別に本人が書いてないテキストとかでやっぱ講義してる例とかも
ありますよね。うん、ね、やっぱやりにくいと思いますよ、ね、僕もやってますけどやりにくいですよ、やっぱり。
うん、
皆さんそりゃそうですね。でもしょうがないですよね。だって講師の数だけテキスト使っちゃう。専門学校潰れちゃいますからね、お金かかっちゃって、やっぱ1個にするしかないですから、それはもう必要上の問題でね、制約なんでしょ
う
ね、
うんうん、
まあ、それは合理的に、ね、学校も経営してますから、
はいはいはい、
っていう感じですよね。まあ、ですからこういった感じで本当にだからなんていうか、サブノートになっちゃうんですね。
あ、はいはい、いい言葉です、
でなんでサブノートでもね、実はサブノートっていうと、ね、暗い思い出ありましたよ、ね、実は僕今でこそ要領よく勉強できるんですけどね、はい、例えばCFP ね、はい、2日徹夜して一気に受かったりとかねできるんですけど、昔はね要領悪くてサブノート作っちゃって、
これよく作れってね、
で作っちゃって、うん、で僕は体育会系なんで、どっちかっていうと野球部のノリでね、僕一浪したんですよ。一浪して東大受けて落ちて、で何で落ちたかって理由簡単で、サブノート作ったんだけど覚える時間なかったこれはね、それは受かんないって感じで、 でね、まあ、あのよかったのは気づいたんですね。あ、やっぱこれサブノート作ってね、時間もすごい勉強したんですよ、
はいはい、
サブノート勉強作る時間かけても受かるわけない、はい、っていうんで、まあ、結局こう色分けで、自分もこれであの大学時代勉強して、まあ、外国語試験とかいろいろ一応合格させていただいてっていう感じなんですね。でこれもね、結局あの外国語試験を受けようかなと思った時に、うん、あの東大とか一橋の合格者と話聞いてみて、うん、やっぱ要領よく受かってるとそんな感じだったんですよね。
なるほどね、
はい、本にこう線引いてって書き込んでいっちゃうみたいな、
はいはいはい、
で色分けもしてるみたいな、そういう人多かったんで、やっぱこれかなみたいな感
じ。なるほどね、そういうのが生きてるんです、
で生きてて、だサブノート書かずにもこれに皆さんもやっていただいて、まあ、作ってもいいんですけど時間がある方はね、
この辺のやっぱりね、あのね、こういう見え方もなんか、ね、そのサブノートを作ってた頃の経験が生かされてるんじゃないかっていう、
なんか例えばとかね、そうそうそう、用語とかね、理由とか、ね、
うん、だから代わりに先生がサブノートを作ってくれるみたいな、
そうですね、まあ、そういう感じですね。ですからもうこれを、あれですね、あの YouTube とかあと、まあ、いろいろね、これから続々出てくると思いますけど、動画で、講義を聞いていただいて、うんうん、線を引きながら聞いていただくと、まあ、サブノートもできちゃうと。
でちょうどこのタイミングっていうのは、一応で動画が全部撮り終わった、はい、まあ、公開はされてないんですけど、時期なんですけど、まだお疲れ様でしたというか、
あ、
感想があれば
いやーですね、達成感っていうよりも、うん、疲れました本当に、ただあの非常に良かったなと思うのは、はい、生まれて初めて、はい、自分がやりたい時間講義ができた。
はあ、なるほど。
というのはですね、どういうことかと言いますと、うん、まあ、まあ大学とか大学院とか資格学校予備校ね、はい、とかで僕は授業たくさんやってきたんですけども、うん、やっぱり時間限られてるんですよ。
まあこの枠で収めて
ください、収めてくださいって、で例えばまあ、新田市の場合5回ぐらいで全体の中でも仕方がないとしましたけど、まあ、あれ極端なんですね。まあ、公務員試験とかでも、うん、まあ、公務員試験って経済は結構主要な科目なので、はいはい、まあ、コマ数多いんですけど、うん、まあ、それでもですね、私がいた、まあ、早稲田セミナーとか、うんうん、まあ、たくさんにも一度言いましたけども、はい、まあ、2.5 時間とか3時間で、まあ、20回とか25回とかそんな感じで、そのまあ大体、6、70時間しか取れないんですね、ミクロマクロ両方でね、
はいはいはい、
っていう形なんですよ。でそれじゃね、全部は教えきれないんですね。
お
ですから、まあ、大体どこの予備校さんとか大学とかでも、まあ、ここのところは読んどいてとかですね、まあ、重要なとこだけやってって話なんですね、
はいはい、
でも重要なとこだけやってって、実は重要なとこだけやってって言ったわけじゃないところも結構出るとこあるんで、
まあ、しかも積み上げの学
年、そうそうそうそう、はいはい、でそこはやっぱり自分でやっぱ埋めなきゃいけない部分があるんですね。
だからちょっと、まあ、授業ではやらないけど自習しなきゃいけないわけ
ですね。そうですね、
はいはい、
でそこもきちっとやれたので、うん、でなぜそれができるかっていうと、うん、理由は簡単で、資格学校さんとかもそこは分かってるんですけど、うん、ただやっぱり教室とか持ってますから、
そうですね、
そうすると1時間あたりやっぱ教室お金かかっちゃうわけですよ、はい、やっぱり何回で収めなきゃいけないっていうですね、まあ、経済的に要請来るんですね、
うんうんうん、
ところが今私がこのフリーランニングやってるのは、うん、まあ、もちろん私の時間さえ取ればですね、はい、一応まあ会議室とかもですね、うん、まあ知り合いの会社さんに貸していただきますので、まあ無料でね、はい、取れますんで、はい、まあ、コストは私のまあ人件費だけなんで、
まあね、その辺の会社なんだけど、お客さんが100人来るとか言ったら大変だから貸さないでしょ
う、うん、まあ、そうですね、やってるだけですかね、まあ、一人で勝手にやってですねで一人で勝手になんかピッと押してですねやって、あ、暑いですねとか言って、で終わったらこうピッてやってますんで、まあ、そんな感じなんですね、
うんうん、
まあ、ですからまあ、ほとんどまあ、なんですか、原価っていうかコストっていう意味ではかからないんで、はい、まあ、できたってですね、
うん、
まあ、ですからそこはやっぱり何ですかね、別にその大学とか大学院とか資格学校さんはよくないとか議論ではなくて、うんうん、基本的には置かれてる条件が違いますから、
はい、
その代わり私のそのビデオっていうのはその場にいるわけではありませんし、
はいはい、
質問を受けるわけではありませんから、うんうん、そういった意味では多分次に来るなと思ってね、先に言っちゃいますけど、
はい、
予備校さんとか学校と何が違うんですかって話がですね、多分突っ込まれるだろうなということで、
はい、
そっちの話に持っていくとですね、うん、私自身はどっちかっていうと、
うん、
こういう考え方ですね、あ、出ないこっちですね、はい、ですね、この競争してるってよりもどっちかっていうと協力の協に作るって感じですか、
お、競争、
競争、はい、こっちだと思ってるんですよ、
はいはい、
つまり立ち位置ポジションが違うと思うんですね、
はいはい、
例えば、まあ、特に公務員試験とか まあ、診断士とか鑑定士とかね、うん、会計士とかってなると、まあ、多分あの資格学校さんですね、はい、と多分あの被ってくるんだということになるんでしょうけども、はい、ただ資格学校さんとはちゃんとこう教室を持っててね、
はい、
でそこに人を呼んできて、まあ、いろいろこう世話をしていろんな科目があってやるわけですよ。それに対して私のやつって基本的には私 の, そのマクロ計算とミクロ計算、
うんうんうん、
ね、まあ、これについてあの、まあ、YouTube でやるということで、うん、まあ、YouTube でまあこう一回一回見ていくですね、
うん、
って感じですん で, で質問は当然受けませんので、うん、まあ、無料って当然あの質問受けるところはあのコストかかっちゃいますんで、はい、あの少なくとも一回収録してしまえば皆さんがあの、ね、ネットでご自身で見ていただく分には私はもうコストかかりませんから、
そうですね、
まあ、そういった意味で無料にできるということですよね、
うんうん、
そうするとまあ皆さんにしてみたらそのまあ、いろんなサービスをですね、こう、まあ、組み合わせたりしながら使っていただければいいんじゃないかな、まあ、例えばあのお金もかなりあって、
うん、
でそれきちっとやりたいって方は資格学校に行かれればいいし、
うんうんうん、
まあ、お金はないんだけどちょっとやってみようかなとかね、あるいはお金がなくて一生懸命やりたいって方は私の方で経済学んでいただいてもいいし、まあ、あるいはその資格学校に行かれてる方で、うん、ちょっとここの部分はこの先生の分かりにくかったから、
はい、
じゃあちょっと外部不経済だけこれ聞いてみようかなとかね、
うんうんうん、
それもできるわけですよ。
なるほどなるほど。
ですから別にその決してなんですが資格学校に対抗してどうのか全く考えてなくて、
はいはい、
私自身も資格学校でも働いてますね、やってまして、大学院でも働いてますからね、
はいはいはい、
あの基本的に、あのクビになってもらっちゃ困るわけで、それはあの全然そんなことは考えてなくて、やっぱりその選択肢が増えていく中で、そのうまくそのなんですか、皆さんが活用して効率的にまあこう、うんうん、マスターいただければという、まあ、感じなんですね。まあ、
だから逆に言うと、まあ、結構、ね、さっきの話でも分かるように、はい、この講義の時間って結構長いわ
けですよね。
長い
ですね。はい、長いですね。
で、まあ、少なくとも教室ではできないぐらいの長さがあると、はい、
そう
です
ね、
要するに速習って書いてますけど1時間2時間で全部分からないっていうわけですね。だから逆に言うと教室に行ってて落ちこぼれちゃう人が2回目から教室に行けなくなっちゃう人が、例えばこういうので補えば2回目の教室に行けるみたいな、
いやそれもあると思いますね。そうそう、あと速習ってところで今あのちょうどいい話が出たんですけども、
うん、
あの速習っていう割にはですね、あの資格学校さんとかの講義の多分 1.3 倍から5倍ぐらいの時間かかってるんですよ、はい、
うん、
あの診断士の5時間じゃないですよあの公務員試験 の, あの、まあ、20回とか30回の講義ね、
はい、
よりも長いんですね、
うん、
でなぜかっていうと、あの結局最初に短く習ってもですね、自分で勉強しなきゃいけないので時間かかっちゃうんですよ。それよりは最初にきちっと時間をかけてやっちゃった方が早いんですよ、まあ、よく急がば回れって言いますけどね、
はい、
まさしくあのそういう形で、あの速習っていうのはだこれページ数も多いんです ね,
ね、
結構あの
結構普通の本じゃないですかね、
380、これあの初めにとこにもどっか、書いたんですけども、
うん、
どっかって今ちょっと忘れちゃいましたけど
、はい、
もう外前だったんで、結局あの速習って言ってもですね、やっぱこの説明は多い方が、
うんうん、
あのいいんですね。で基本的には私の場合はあの講義で言うことは、うんうん、あの基本的に全部あのテキストに書いてます、
はい、
でなんでかっていうと、あの講義を真面目に聞いていて分からなくなるケースっていうのは、うん、一番多いのは、うん、メモしてる時なんですよ。
なるほど。
メモしてる間に先生が他の話言っちゃった、
はい、
あ分かんない、これ一番多いんですね。私その経験を出す、あの算数数学ですよ数学後藤先生ってすぐ中にいたんですかね、東大のね、あの講師かな、あの研究員が、ね、すごくいい人で仲良かったですけど、早くてもう移したら次の話言ってて、ちょっと得意になれませんでしたね残念ながら。
しかもね、あの、このインターネットなので、ちょっと聞き逃したなってなったら、あの戻せるんですよね、キュッと戻してまた聞き直せるん
ですね、
先生は分かんないと思うんですけど、聞いてる方はね、すごく便利ですね、インターネットの動画って。
ああ、そうですよね、確かに確かに、まあ、そんな感じでですね、うん、結構自由にその、まあ、聞き流したりね、まあ、こうなんかこう、うん、真面目に聞いていただいてもいいし、
はい、
こうなんかこうちょっとこうストレッチしながら聞いて、まあ、それはあんまりいないかな経済だからね、いないかもしれませんけど、
今はモバイルツールがね、ウェブでつながったりするので、まあ、電車の中でこう見れたり
とか、あ、そうですね、携帯も見れますからね、
うん、
まあ、とにかくあの使い方自身はね、もうあの皆さんにぜひいろいろな使い方していただいてという形で、まあ、私の方としてはやっぱコンテンツいいものを作って、
はい、
あの皆さんにいいものをやっぱ作り込んで、
うん、
あとはもうあのフリーランニングさんに、コンテンツ配信していただくということかなと。
まあ、もう一応終わったわけですよ。一応一段落したんですね。
いやでもまだあの第2第3弾
で
来ますからね。
第2第3っていうのは、
いやこうミクロマクロでしょ、
うん、
でもやっぱほらなんか 試験対策が少し欲しいですよね。
ああ確かにね、なんか試験解説欲しいかもしれないですね。
まあ一応あの何でしたっけ、あの各問はね少しあの上げてますけど、公務員試験とか、まあ加えてあのまあ、診断士とかであればあのごちゃごちゃっとしたすんごいでっかい式のですねあの問題とか特徴的ですんで、あのあたり1問ぐらいちょっと予想問題とかやってみようかなという感じ。あとまあ不動産鑑定士なんかもね、あの受験生からちょっと試験対策で何かやってくれって話なん
で、
まあ論文問題でまあ2問ぐらいちょっと、まあ大体今度の試験は非常に分かりやすい人なんで、
まあさっきあのね質問を受け付けないみたいなこと言ってましたけど、まあなんていうかリアルタイムは無理だと思うんですけどね、別にこれそれこそあの YouTube でやってますけど、まあそれこそ Facebook とか
Twitter
とか、ま
あ、そういうそうですね、
の展開もされてるんですよね。だからコメントつけたりとかそういうことは、できるわけですよね。
あ、できます。あ、そうコメントね、あのぜひつけていただきたいですね。
はい、
あの YouTube ってほらこうなんか評価でこうこれあるじゃない、これ
あいいね、
ここいいねみたいな、あれ、あれもぜひですね、あのつけていただけるとありがたいですね。
はい、
まあ、コメントいただいて、例えばあこれ分かりやすかったですとかね、今回ここはちょっと分からなかったですがあると次回あの注意して
差し替わったりするかもしれないですね。
ああ、あるかもしれないですね。差し替わったかもしれない、あるかもしれないですね。確かに確かに、まあそんな感じですね。
わかりました。はい、でなんていうかな、これフリーでやるって、まあ、無料ってことですよね、簡単にフリーでやるって
ことですね。
なんか無料でやって結局なんていうかな、なんかもなんかメリットがあるのかなって、
そういうことか。ああ、それはあるかもしれないですね。
どういうことがあるんですか。
あのフリーっていうのは、まあ、無料ってことなんですけども、あの結局ですね、ビジネスモデルが違うんですね。
はい、
あのまあ、例えば資格学校さんっていうのは、あの基本的にはあの講義をやって、まあ、私の講義ですと、まあまあ、多分3万とかね、
はい、
まあ、この量だと3万とか5万とか取るわけですよ、
はい、
で、まあ、あの提供するって感じになるわけですよね、
一人当たり3万5万を取って、
で、まあ、まあまあ何十人とかねこう集めて、
その何十人分が先生いるわけじゃないですよね、
まあまあ何十人分のまあいくつかが来るって感じですね、なるわけですね、なるわけですね、で、まあ、それも一つの方法なんですけども、これはどちらかと言いますと、あの無料で提供して、あの基本的にはあの本の方を買っていただくという形ですね。で本とは基本的に2600円で非常に安いんですね。
はいはいはい、
で、まあ、あの通常著者っていうのはこの1割ってなってますから、
はい、
常識的に、
うん、
とまあこの260円、
はい、
ですからそっちと両方でやると240と260ですから500円、
はい、
だからまあ皆さんからは本を買っていただくと受講料500円払っていただいてる、
いいですね、
こういう形になります。
なるほど。
でも500円だとね、あの基本的に私暮らしていけませんので、で実はそこはあの無料にするので多分たくさんの人があの聞いていただけるだろう、
聞いていただけるだろうと。
そうすると 500×、 要は1万であれば500万とか、
はいはいはい、
500×10 万だと、ね、5000万とか、はいはい、なりますんで、あの基本的にあの規模が大きくなるとあのこれでも十分にあのやっていけるだろう。
すごく経済学的な、
まあ、そうですね、あの一応経済学講師ですからね、
はい、
あのしかもビジネスエコノミスト担当してますんで、あの大学院で、
はい、
あのそういう形ですね。っていう、まあ、ビジネスモデルはそういう形なんですね。
そうするということはやっぱりこれ見ていいなと思った人は、さっきいいねって書いて出してくれて言ったけど、まあ、いいって言ってくれないと広まらない。
そうそうそう、あのいいねって押してくれていただいたり、あとまあ Amazon とか楽天とかね、あのいろいろ、あの電子書籍で買われた方はあのこの本いいよって感じですね、
うん、
あのでネットもいいよって言っていただけると、
うん、
何がいいかって言いますと、通常そういうのってあの言っても報われないんですけども、
はい、
あのそれであとお友達に紹介していただいたりして広がると、
うんうん、
と多分あの他の科目もやる余力出てるんですね。多分、あ、なんだ石川先生あのビジネスモデルでやって無料でやってなんか
成り立つんだみたいな、
なんか時計が変わったぞとかね、なんか最近いい服着てるなとかなると周りのね、あの、まあ、結構知り合い人いっぱいいますんで、あの講師ね、有名な人、
はいはい、
ちょっと僕もやらせてくれないみたいな、だっていろんな科目はですね皆さん無料で聞けると。
あ、いいことですね、
これは。ですから基本的にはあのそういうふうに回り始めれば多分そういうふうになってくるということなんですね。ですからそうなってくると実は、うん、あの資格学校さんにメリットがあって、
はいはいはい、
あの結局それをやってもやっぱ資格学校さんに行きたいっているわけですよ。なぜかというと資格学校さんでこうそこに行って、
はい、
質問もできていろいろ相談ができてっていうやっぱ付加価値ありますんでね、
はい、
でその時にじゃあ資格学校どこの資格学校に行くかっていうと多分僕の講義を聞いてる人は僕の資格学校に行くわけですよ。
じゃあ、 あれはおかしい、
うんうん、
はいはい、そうですね。
でそういった意味ではあのまあ、あのコンサートとかもそうですよね。あの YouTube で生でやったからコンサート来ないかってそんなことなくて、
ないですね、
うん、生でやったら逆にコンサートの方もですね来るって増えたってあるじゃないですか、はいはいはい、まあ、そういう形に、なるんではないかということで、まあ、そういった意味ではまさしくはあのフリーのまあ経済学って最近、
ね、
あの確立してますけど、
はいはい、
まあ、そのまあ公式にのっとった形で、まあ、ちょっとやってみようかなという形ですね。
はいはいはい、ちょっとやっぱ個人的にね希望としてやっぱりこの、はいはい、 私も予備校とかそういう学校に通ったことがあるんですけど、やっぱり講義の垂れ流しというかですね、先生が講義して、はい、時間だからおしまいですって、なんか帰っちゃうみたいな、で質問わかんないままにされて質問できないままっていうことを結構体験したので、こういうのがもしか増えてくるとね、やっぱり生徒さんのレベルに合わせて質問ができるような予備校とかがね、授業やってくれるかもしれないなって、
あ、そうですね、あのね、そういった意味ではね、あのまさしく質問ってところはですね、あの僕はあの資格学校予備校さんのですね、要はあの一番の価値はそこだと思ってるんですよ。で例えば私なんか結構講義が終わった後、質問会って必ずやるんですよ。で、まあ、例えばあの診断士ですと日本マンパーソンでやってるんですけども、はい、あの7月何日だっけな、あの、まあ、本試験の、1、2週間前に、はい、あの土曜日かなの、あの 4、5 時間空けて、でちょうどその頃ってもしたかも全部終わって、でやっと復習して分かんないとかだけどね、今そうだって6月とかにやったってあの質問出ないじゃないですか絶対。っていうんで皆さんと話してね、このぐらいがいいかなっていうんで、7月の確か下旬ぐらいね、あのちょっと1日空けてやるんですね。で他のまあ公務員とかもそうなんですけども、やっぱりあの結局あの講師って何のためにやってるかっていうと、あの受講生の方が合格するためにやってるわけ で、別に講義を何時間やるのが仕事じゃなくて、受からせるのが仕事なわけですよ、はい、でさっき言ったみたいに、講義終わったらさっさと帰るっていう人はね、あの相当能力があってもう質問が絶対ないぐらい優秀な講義をやってるか、あるいは目的が分かっていないかどっちかなわけですよ。つまり自分は合格させることは目的じゃなくて、何時間講義をすることは目的ねみたいなね、いうふうに思っちゃってる、感じなんですね。だそこはやっぱりあの質問という意味でまさしくその僕はもう一番こだわった質問なんですよ、まあ、特に講義は配信してますからねネットで。
そうですね、
あの、まあ、もちろんこれこだわってますけど、はい、やっぱりこの無料で配信してるんだけど、有料で講義を受ける意味っていうのは、講義を受けに来れば、あの徹底的に質問に答えますよ。
で講師によってはですね、あの質問するなオーラが出しながらこう何か質問がありますかっていう人もいる。あれはだから質問あれを書き分けて質問するの結構大変。
あでもそれはあれですよね、あのいやもちろん、いやひょっとしたらね、その人はあの講師料低いから、あの俺は質問分もらったいということかもしれないけどね、事情が分かんないから、事情が分かんないからあれですけど、でも、基本的にはやっぱりあの合格ってことを考えたときに、質問を受け付けないっていうのは、非常にまずいんじゃないかっていうか、
生徒さんたちも自分がだけは分かってない、他の人みんな分かってないから、自分が質問しちゃうと、この場をね、なんか壊してるじゃないかみたいな、こういう方思い出して、設定が違うんでしょうね。
ていうかね、あのあれあの資格学校って、あの学校さんによるんでしょうけど、普通の学校はあの授業中は質問できないんですよ。で授業の後の休み時間とか、授業の後しかできませんから、やっぱり進行の度合いがあるんで、でそれはまあ、あの、ね、授業中はできないっていうのは、まあ、そうなってて多いと思うんですけどね。でやっぱりあの質問すると何がいいかっていうと、あの質問されるってことは、その部分はこっちの教え方がやっぱまずかったってことなので、非常によく分かるわけですよ。あこの人にはこういう教え方をしたけどこの部分が分かんなかったので、よく分かるんで、そういった意味ではあの自分の講義の次の改善にもつながるはずなんですね。
なるほどね。
だから逆に言うと、その質問を受け付けない人っていうのは、あの多分講師としてのその能力が、もうここから向上しない人になると思う。もったいないですね。
もう一つ思ったらね、やっぱこの結局昔からああいう講義って変わってないですけど、やっぱ IT とか出てきて、こういうもの出てくるわけです、そうすると多分講義の最中に、あの手元でね、打ち込んだものが講師のところにあのピュッと、その講義の内容聞いて、ここがわからないっていうメッセージが届くみたいな、なんかそういうふうに講義の方も進化していく合わせてね、
なるほど、
面白いのかな
って。ああそれはいいかもしれないですよね。コントがどうなのかなみたいな、でこう出てきてね、するとそこで、ああそれね、それこういうことなのねみたいなね、
というか、
そうですよね、やっぱ手を挙げるとね、あの阻害しちゃうけども、はい、それであってしかもなんか つまらないね、あの質問だったらスルーすればいいですね。
しかもビデオ撮ってるから質問しないでくださいって言われると、なんかすごくこちらもあの得意ありますけどね、別にそれが悪いわけじゃないんですけど、
確かにそういうのもなんかそれありますよね、
進化するとね、
それは可能性ありますよね。
技術的には大したことじゃないと思うので、ぜひ取り入れてもらえればと思います。
なるほど、そうですね。
話がずれちゃいました。という感じで、じゃあ、このフリーラーニングを介して、いわゆる、合格者が増えちゃうということになるわけですか？
そうですね、あの合格者が増えちゃうということですね。
そこはいいんでしょうか？
いいんじゃないですか。なんでだって合格者どんどん増えればいいわけで、はい、やっぱあと思ってるのは、うん、もっと、うん、経済だけじゃないんですけど、気軽に勉強できるようにしたいなと思ってるんですよ。
はい、
というのは、うん、今年昔なんですか、日本の小学生の成績が悪いとかですね、フィンランドが一番とかありましたよね。
ありましたね。
はい、で今年実はですね、大人の国際学力テストだったんですよ。
はい
で大人が悪かったらどうするんだ
って話
です
けど、ピサってやつ、
ね、うん、そうですね、
その大人
が大人 P 役かな、やつなんですけどね、うん、あって、で OECD がやってるんですけども、
はい、
で僕は思うに、うん、小学校の時にどうのよりも大人になってから学んだことの方が、はい、やっぱ仕事で役に立つんじゃないのかなと。
仕事ですか。
そうそうそう、はい、そうするとやっぱり、ね、大人になってからいろんなね、まあ、募金にしても、うん、まあ、会計にしても、まあ、経済にしても何でもそうですけど、うん、マーケットにしてもマーケティングにしても、まあ、いろんなものをですね、もっと簡単に学べるようにした方がいいんじゃないかな。
はい、
まあ、もちろん資格学校あるんですけども、資格学校って行くのにハードルありますし、うん、お金もまあかかりますから、はい、そこまではやるわけじゃないんだけども、もうちょっと気楽にね、こう家で YouTube とかで無料に見れたりやりたいなって方もいらっしゃると思うんですよね。
そうですよね。
でそういう方にも裾野が広がれば、うん、やっぱり勉強してると人間って物事を考えますんで、
はいはい、
そうするとやっぱり問題しか出てくると、はい、多分ピアックとか国際的なですね、社会人の能力検定をやってもですね、日本人は一番なれるんじゃないかという感じですよね。でそれ問題意識持つ方が多くなってくると、当然問題意識ある方って本もたくさん買ってくれるんで、うん、我が家の財政も良くなるかなと。まあそれは冗談
で、出版業界自体もね、今結構なんか売れ、本が売れない売れないって、まあ、ずっと言ってるんですけど、うん、10年くらい、
ね、でも、ね、僕思うんですけど、本が売れないのは当たり前で、なんでかっていうと人口が減って高齢化になってるわけだから、だから80歳の人って本読まないんですよ、やっぱりもう目遠いんだから。
はいはいはい、
それはね、別に騒ぐこともなくって、はい、人口の構造を考えればこうなることは昔から分かってるわけ で、
そ、 で、
それを予想していなかったこと自体がちょっと抜かってたって感じがしますよね。でしかもまあまあ電子書籍って形でまあやってますけど、はいはい、うん、なんかもっといっぱいいろいろやってほしいかなっていう気がします、
ね。まあ、そういう意味では ね、 本、なんていうかな、本なんだけど、別にウェブとうまく連動して、本以上の価値を出すことによって買ってもらう、
そうですね、
っていうようなことをまあ提供されているのかなっていう気は。
でね、そう、あともう一つあるのは、うん、本っていうと、うん、僕は出版社よりもどっちかって言ったら本屋さんに愛着があるんですよ。
はいはい、
なぜかっていうと、まあ、出版社って本出すまでは普通の人ってあんま関係ないですよね。だからまあ普通出版社に愛着があるって相当珍しいと思うんですけどね。本屋さんなぜかっていうと、うちの母親の実家がね、大分で、まあ大分の三重っていうまあ田舎町なんですけど、
はい、その大分なのに三重なんです
よ。そう、三重県じゃないですよ。三重町ってあるんですよ。はいはい、そこで、ね、本と文具と化粧品とかをやってるんです。で本屋さんやってたんですね。
はい、
で中学に入学したりすると、取り次ぎ屋さんで当販とかに一発さんだ、まあ、どっちかと言いませんけど、
はい、
そこにいてですね、1万円分本買っていいとか言って、棚のとこ行って、で辞書とかね、いろんな本買うんですよ。そういうことやってたりして、そういう結構ちっちゃい頃から環境だったんで、そしたらなんかこう本がいろんな新宿とかね、はい、まあ紀伊国屋さんとか純駆動さんとかありますよね、はい、あと、まあ、書店さんとか三省堂さんとか、ああいうとこに行ってこうみんな好きだったんですよ。
はいはい、
でね、最近やっぱり本屋さんって結構苦戦だしてるって言うじゃないですか。
そうですね、
はい、でね、あれなくなったら困るなって。
困りますね。
だってやっぱあの感じってやっぱね、イギリスとかアメリカね行けば分かりますけど、本屋さんって全然本ないんですよね。
おー、
なんかね、こうあそこら買い取りなんで、はい、売れる本だけガバーッと積んでるんですけ ど、
なるほど、
点数少なくってすごく困ったんですね。
はい、
そういった意味やっぱ日本ってやっぱねすごいなと思って、しかもなんかバーッとあってね、しかも楽しいですよね、いると、
ね、だからまあそういうのもあって、ね、高度成長ができたのかもしれないですけど、
そうそう
だからね、本読まないという話、
そうそう、だから本読まない、そうそう、だからその辺もやっぱりですね、こうもっとこういうのいろんなのやって、例えば経済を勉強すると、多分経済、別にミクロ経済マクロ経済じゃなくて、うん、日本経済の行方とかね、
はい、
いろんな人が書いてますね、時事的なもので、ちょっと立ち読みすると、あ、こいつ分かってるのは分かってないのか分かるわけですよ。
はい、はい、
で分かってるなっていうのは人の中からこう選んでこう買うようになるわけですよ。そうすると理論だけじゃなくて、理論が分かった上で現実経済の分析の本をですね読んだりするとものすごくよく分かるんで、
はい、
楽しくなってくるんですね。でそういった目で自分の仕事とか見た時に、あ、今後こうなるんじゃないか、 が、例えば人口の話もそうですね、まあ、人口なんていうのは確か人口動態学っていうのをちゃんと分かっていれば、
はいはい、
あの出版業界なんて だって人口ってだってもうだって 2,30 年前ぐらいに今の構造決まってますから、
す、ね、
予想できるわけですよ、
はいはい、
そんなんだって20年前の0歳児が今の20歳ですからね。そうしたらね、あの当然就職する人はだんだん減ってくるん
で、ね、
もう分かりきってるわけ で、うん、でそういったことが、ね、やっぱ見えてくるんですね。
見えてくるんですね、
うんうんうん、やっぱ学問って何でもそうなんですけど、やっぱ視野が広がるんだと思うんですね、はい。で僕は経済あの中心にやってますけど、もともと出身法学部ですから、
はいはい、
あの法律の方もやってますんでね。
なるほど。
やっぱ法律の見え方と経済の見え方って全然違うんですよ。で実はあの技術をやってる人って多分技術をやってる見え方はまた違うんですね、
はいはいはい、
で僕は技術屋さんとお話してよく思うんですけど、文系の人間ってやっぱ今の技術結構前提にするんですよ、
うんうん、
ところが技術屋さんってやっぱ当たり前ですから自分は開発しますから、
はいはい、
あんま前提にしないんですね。
お、
だその辺なんかもねすごく学んだところがあって、
はい、
例えばあの昨今原発とかね、
はい、
結構問題になってますよね、
はい、
で結構あのクリーンエネルギーがコストが高いって話があるじゃないですか、
はい、
で僕もね昔だったらそうだなと思ったんで今そう思わないんですよ、はい、なぜかっていうとデンマークとかねコスト高いって言いますけど昔のクリーンエネルギーの施設で作ったものなわけですよ。
はいはいはいはい、
だから今後日本が国力を総力を上げてやった時に同じコストのものになるわけないわけですよ。
まあね、そうですね、
まあ、半額にするのは目標を作って
ね
やればいいわけで、
はい、
で動体的な考え方っていうのがやっぱ結構できるようになってきたかなと、はい、で経済学ってはですね残念ながらその、
うん、
レンジで見た動体的な考え方ってちょっと欠けてるんですよ、でむしろその今の時点で そのロジカルな考え方とか、
うんうんうん、
あるいはその相互関係とかそういったものは非常によくわかるという学問なんですね、
はい、
でそういった意味では、まあ、ここでまずその視野を広げていただいて、
うん、
またあと時間レンジっていう意味でもその視野をね、はい、こう広げていただくのもやっていただくとこう縦と横に広がってすごくいいのかなと。
今の話を伺わせると決して資格試験向けだけじゃなくて、まあ、それこそ時間のある方
で、そうですね、
学び直し、
そうですね、
そういう、頭の体操を含めて、いいのかなと、
そうですね、やっぱりなんて YouTube 聞かれてる方からも、うん、連絡いただいたことがあって、
はい、
でやっぱり別に資格試験受けるわけじゃないんですけども、
はい、
試験受けるわけじゃないんですけども、って勉強してますみたいな感じで分かりやすい講座ありがとうございましたみたいな感じでメッセージ来てますんでね。
じゃあ、そうすると、まあ、資格試験受けるつもりじゃないけど経済学やった、
はい、
法律もやった、
な
んならこれからどういうね経営とかもやった、あれもしかして俺って中小企業取れるんじゃんって受けた受かったみたいな、
おかっこいいですよね、
順番としてはそういう流れもありかもしれない、
それはありですよね、
まあそのね、苦手科目が出てきたら、まあ、予備校に行くにして、
まあ、そうですね、まあ、基本的にはやっぱり経済って、うん、例えば診断士でも会計士でも不動産会社もそうですけども、
はい、
直接その業務に関係するわけじゃないわけですよ、
うんうんうん、
だって別に土地の鑑定をするのですね、別に経済学なくても鑑定できますし
、まあ
企業の財務を評価するのに会計士が財務諸表を見るのに経済学自体入れないわけですよ、
はいはい、
だけども試験に科目に入ってるっていうのは
うんうん、
基本的にはやっぱりそのベースのものとして必要なんですね、
はいはい、
そういった意味では、非常にベースのものなんで、
うん、
試験科目そのものっていうよりはむしろその試験実務の一個後ろにある、まあ、僕はどちらかというとそれOS って呼んでるんですけども、
はいはい、
まあ、オペレーティングソフトに近いのかなと、いう形です。
はい、
はい、
じゃ あ、 まあ今後の、うん、
はい、
経済学の流れとしては、
はい、
まあ、この経済学を、はい、が売れてというか、
はい、そうですね、
売れて、まあ、その結果で、フリーランニングが潤って、
はい、
そうするといろんな科目がどんどん展開して、
そうですね、
っていうこと、
まあ、ビジネスモデルはそういう形ですね、
はい、はい、そのために皆さんに応援してい
ただければと、
はい、
なんですね、はい、
はい、ということで、お話を伺いました。
はい、
はい、どうもありがとうございました。
いや、どうもありがとうございました本当に今日は、はい、
失礼します。